高山俊吉気分青信号。
こんにちは。先週は交通事故事件で、刑事と民事がどう違ってくるのかというような話をしましたが、今日はもう少し問題を広げて一般の事件ではどうなのかということについて、最近、報道された事件を素材にお話をしてみたいと思います。20年近く前になりますが、滋賀県の病院で、男性が亡くなりました。男性患者が亡くなりました。2003年のことです。看護助手だった女性がその患者さんを心肺停止状態にさせたということで、殺人罪の責任が問われました。で、この事件は再審が行われて無罪が確定しています。つまりこの元看護助手の女性は有罪で服役をしたわけだけれども、結局自分は無実であるということを言い続け、そして再審裁判が行われて最終的に再審で無罪が決まったという、そういう事件の方でした。で、その自分の被ったこの刑事責任、冤罪の責任を追及して国と県に対して、賠償請求をこの方はなさいました。で、その訴訟が現に今行われている中でのことなのですけれども、滋賀県がこの女性について無罪の判決を出たその内容を否定する、そういう内容の主張をしているということが分かった、そういうメディアの報道です。9月の中旬に大津地方裁判所で、裁判の進行に関する手続きが行われた、非公開の手続きの場であったようですけれども、そこでこういうことがメディアに報告をされた。昨年3月に再審で無罪判決が出たのだけれども、この元看護助手の捜査段階の自白がありまして、捜査段階では自分は犯行を犯したということを告白するという、そういうことがあって、でこれはどうしてそういうことを言ったのかという話になって、これは取り調べた県警本部の男性の刑事が、この看護助手がこの男性刑事に恋愛感情を持ったと、恋愛感情を持たせたというのか持ったというのか、そこで事実に反する告白をこの女性にさせたという、そういう事実を認定しているんですね。大変な事件の解明のために恋愛感情を利用するという、捜査当局としてはもうおよそあってはならないような、そういう捜査対応をしたということが裁判所で認定をされたということなのですけれども、その事件の中身、患者さんの事件の中身は、男性の被害者患者が不整脈で死亡した可能性がある。で、この不整脈は非常に重篤の重い不整脈で、死ぬこともあるような、そういう重い不整脈だった。で、その不整脈で死亡した可能性があって、つまり殺害行為がなかったということも考える余地がある。で、本当に殺害したのだという、そういう事件の証明がなされていないというのが刑事判決の結論だったのですけれども、 この事件について滋賀県は今度はこの元看護助手が訴えを起こしたその損害賠償請求の民事裁判の中でどういうふうな応答をしたかというと、取り調べをした担当警察官に好意を持った、あるいはその信頼をしてしまった、その結果事実に反するようなことを自白した、そんなことはあり得る話ではないという主張をしたんですね。刑事裁判の再審裁判所が認定をした事実に真っ向から対決をする、そういう書面を出した。刑事判決の方はもう最終的に確定をして、検察庁もこれにも争うことをしない、そういうところにまで来ている。その事件について滋賀県はそんなことはあるはずがないという主張をしたということになります。捜査は違法ではなかった、取り調べをした男性の警察官は通常の捜査をしたのであって何か特別に変なことがあったわけではないと、こういうような中身の主張を県はしたと。で、被害者の方を心肺停止の状態にさせたのはこの元看護助手であると、こういう主張をしたということになります。こういう主張をしたことになります。再審裁判の無罪判決の中で、裁判長がどういうことを言ったかというと、取り調べや証拠開示がきちんと行われていたならば逮捕されることも起訴されることはもうなかったかもしれないということを言っているのですけれども、これについても滋賀県警としては承服しがたいと、こういう主張をしている。つまり警察は自分たちの捜査の結論が刑事裁判の手続きの中で否定されたことを民事裁判の場で納得をしませんということを言ったということになります。そう、これは先ほど私は国と県に賠償請求をしたというふうに申しましたが、県の賠償義務は何を理由とするものかといいますと、県警本部の捜査が間違っていたということを理由とするものなんですね。なのでこの反論というのは県の立場で反論をしているけれども、内容をそのままに申しますと県警が納得してないと、こういうことになるのです。この事件については先ほどお話をしましたように元看護助手は国に対しても訴えています。この国が訴えられる理由は何かというと、警察から送致されてきた事件を検察もまた有罪と認めるに足りる嫌疑があると判断して裁判所に申し立てをしたということを捉えて国の責任を追及しているわけです。検察官は国、警察は県、この責任当事者が違うものですから両方相手取った訴訟になっているわけなのですが、この検察官が起訴をしたということに合理的な理由がないということは言えないということも検察官が言っています。検察官、警察官は民事訴訟の場では再審裁判所が出した結論にいわば抵抗する中身の書面を出しているということになります。非常に問題が多いということで、この県の対応について、あるいは検察官の対応について、批判の声が出ていますけれども、基本のところを申しますと、先週からのお話にありますように、刑事裁判の場で行われている議論と民事裁判の場で行われる議論が違ってくるということは一般的に言えばあり得ることです。一般的にはあり得ることで、それが同じでなければならない、 いうようなそういうルールはありません。問題はこの私が今お話をしたこの滋賀県の事件に即して考えた時に関係者はどういう態度を取るべきなのかというところになると思います。無罪判決が再審で確定して捜査の過程に違法があったということを裁判所が認定をしているということについて一般の市民ではなくて捜査の責任を負った捜査当局自身が、あるいはそれをチェックする検察官自身が自分たちの行動を反省してはいないように見られる、そういう主張をするということは一般的に許されることかという問題があります。刑事と民事が一般にずれていいかいけないかという問題ではなくて、捜査の責任を負う者が捜査のありようについて国家によって否定をされたとき、否定評価を受けたときに裁判所で確定していてもそれをいわば間違いの裁判であったというような言い方で反論することが認められるかというもう一つの別の問題があるというふうに私は思っています。誤審誤判があったということを司法の判断として最終的に確定されてしまったときに、捜査側というのはどういう反省をしどういう態度を取るべきか、取ることが求められるか、これが問われているのだと思います。私はこの滋賀県警の対応は非常に問題が多い、問題であるというふうに考えます。また起訴されたと起訴した当時においては検察と間違っていなかったと、よく検察が言う言い方なのですが、これもまた逃げの言葉、逃げの論理であって、私はそういう対応を警察検察がしている限りまた冤罪が起きるのではないか、冤罪を起こしてしまったということについての深刻な反省がやっぱりないなと、これでは根絶されないだろうというように強く感じます。皆さんはどのように思われるでしょう。今日はここまでにしましょう。